こんにちは、 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
おはようございます、横山です。
はい、編集部磯君です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございますというともう完全に朝アップしないといけないこの記者談話室、うん、
はい、
はい、
いや朝聞いてる人が多いのかなと思いまして。
そうかもしれません、
はいはい、というわけでね、今日あのメールが来ていまして、
ありがとうございます。
はい、あのタイトルもね、おはようございますと、あ、
爽やか、
はい、
それに影響されたんです、
はい、朝の出勤中に拝聴しています。ファッションが好きなのでいつも楽しみにしています。ぜひ皆様の先見の明がある皆様の目で見た春夏トレンド予測や今後着たいと思っているファッションをお聞かせください。まだまだ寒い日も続きますがご自愛くださいませ。今日も頑張って出勤します。今後楽しみにしてますということです。
はい、
これはさ、春夏トレンド予測、
うん、
したっけ。や
なんかちょ
っと、ね、超薄口の薄口のがあの何回ですかね、何回前かにありましたね、ええ、ただまあ今後着たいと思っているファッション聞かせてくださいという。
パーカー着てるよね今日も、
ね、あの僕はパーカーでいいですよ、ね、
もう
俺はパーカーで。
今日はグリッチ刺繍パーカーです。
今日は、ね、黒いイングリッチ刺繍パーカー。
毎週このパーカーのコーナーが設けられてるような、この
今日の横山パーカー
みたいな。
今週のパーカー、はい、じゃ今週のパーカーやろうかな。
今週のパーカー
、うん、抜け目さんのキティちゃんらしきものがちょっとバグった刺繍で縫われてるパーカー。
キティちゃんじゃないよ、キティちゃんって言ったら大変なことになる。
キティちゃんに見える、
うんうん、
はい、
それもどうだ
ろう。磯君さん、なんか期待、春夏に向けてなんか期待なと思ってなんかこう注文してるとか。
いや、なんかプラダのメンズのショーのルックを見ましたけど、
はいはい、
ウエスタンブーツいいなと思って。
あ、ウエスタンブーツね、
うん、あるんですよ、
履きたくなった。
あ、大昔のが。
ああ、いいですね。
高校時代に本当にアメリカで買ったやつが。
なるほど、いいじゃん。高校時代にね、アメリカ行くなんて。
まだ履けるかな。
すごいリッチな家庭なんでしょうか。
違うよ、ファッショントレンド予測なんだよ議題は、
はいはい、
アジェンダは。
林さんなんか いつも仮映えしない。
仮映えしない、あんまり考えたことない、ね、ファッションのこと考えたことない、ね、
いやいや、でもほら春夏にさ、春夏にちょっと着たいなと思ってる服とかないの？なんか、
え、林さん、なんかこう期待を裏切る、期待というかイメージを裏切る何かを、やっぱファッションってさ、そういう、
え、一応でもさ、うん、なんか今日もさ、なんていうの、ハイネックセーターにさ、うん、白いスニーカー合わせたりして、なんか一応ちょっとおしゃれぶってるじゃん。
なんか言葉に悪意がある。
悪意しかない。悪意しかないんですけど、でも林さんだってさ、春夏、林さんが
絶対着なさそうな、
まあ、一応なんていうの、ほら、ファッション関心ないよと言いながらも、うん、でもなんかやっぱ春夏にさ、あ、ちょっとこれ着ようかなっていうのあったりするでしょ、ね、なんかちょっとこう気分が変えて、なんか、
あ、確かに、ね、
新しく買ってとか、
うん、クローゼットの中見るともう黒紺みたいな感じばっかしになっちゃってるんで、
つまらないわ、
うん、はい、いつからこうなったのかなと。
あ、まあ、結構林さんはさ、自分で似合う服はこれだっていうのを、まあ、結構なんていうの、まあ、そんなにすごく意識的にってわけじゃないけど、君ってほら前さ、なんだっけ、パーカー持ってないとかさ言ってたじゃん、
ね、もう年になっちゃったから着るのやめちゃったって。
そうそう、だから結構こうある程度自分の中でルールみたいのがさあるタイプなんだよね、うん、多分ね。だからそんな林さんでもこう、じゃあ来年黒ばっかだからちょっとサックスブルーの明るいシャツ、まあ、シャツは結構持ってるんじゃないですか、うん、なんだかんだね、
この話をこんなに広げて
た。いやいや、一応さ、聞かれてるからさ、答えないと。
そんな興味あんのかなって、途中から
思い出した。そんなことない。俺もうみんなさ、ほら、
うん、
多分声だけだからさ、言っても、
うん、
だから
どんな人なのかな、
どんな人なのかなって多分思ってるから、それで聞いてくださってると思うんですよね、この方もね。
あ、
うん、だからそれに、
かもなく不可もない感じです。
はい、というわけで、じゃあもう早速時間もないんで、
はい、
今日の議題進んじゃいましょうか。
はい、
はい、
今ちょうど考慮作業を進めていて、
私たち今週頑張っていますよね、
この放送が配信されている前日1月27日に 発行される WWD ジャパンの CEO 特集というのがあるんですね。これ年始にいつもやっていて、
1月の一番最終週の発行ですかね、大体。
そうですね、はい、およそ、ですね、はい、名前の通り経営トップ、ファッションとビューティーの経営トップ60社にインタビューしているというような特集で、今回非常に分厚い136ページ。
136って
これ大割り組むの大変だよね。
過去最あれ75周年の時に、うん、まあ、すごい分厚い
時は70周年
だっけ。
1万号かな、
1万号か、
1万号、2000号じゃないですか。
2000号
全員違う
違う、私その頃競合他社にいたから何号か知りませんでした。すいません、はい、
ちょっと俺もう覚えてないわ。あ、でも2回やったんだよね。35周年もやって1万号もやったんですよ。
35周年はそんなにボリュームではなかった。
いやいや、分厚かったよ。あの七福神のさ、あれも結構分厚かったんですよ。
あれは35周年だっけ。
はい、まあとにかく、はい、1万号の時にもさ、あれ何ページだったっけ。2000号、
まあ、あんまりこれ深掘りしない方がいいと思います。
まあまあ、
はい、厚さの話はそれぐらいにして。
でもこの厚さはさ、136ページっていうのは、はい、もうこの過去10年で多分一番厚い。
いや、だからさっき言った
ように1万号
じゃなくて2000号ね。あんまり厚さの話はもういいです。
ちょっと置いといて、まあ、とにかくすごい大ボリュームでお送りする、
はい、
まあこね、CEO 特集って我々からするともう十数年ぐらい続いてる。
そうですね、
もう恒例の特集なんですが、
うん、
今回そのなんでそんな熱いかというと、何社のトップが出てくる。
60社ですね。
ごめんなさい、60社いた、
はい、
言いましたね、
ええ、
これね、60社のトップのファッションとビューティーのそれこそなんていうの、有力企業、
うん、
ユナイテッド・アロンズ・ビームズ、資生堂、ロレアルとかさ、
うん、
とにかくその人たちが一度もう一つの冊子にババーンってぎゅうぎゅうに押し、なんていう、濃縮されてるのって、これね、我々自画自賛なんですけど、これはすごい、あの、なんていうの、お買い得というか、あのすごい買った方がいいと思います。
まあ、確かにね、先見さんとかもやってらっしゃるけど、あれ毎日載ってるからね。
まあ、毎日載ってるから、まあ、あの今ねウェブの時代なんて、うん、あの電子版とかで読むともちろん読み返せるんですけど、うん、まあ、一冊見てさ、
まあ、まとまってって便利だよね。
そう、2025年どうかなっていう時に、うん、本当に有力企業網羅されて、しかも社長が全部出てくる、まあ、社長というか社長だよ ね、
トップ
ね、基本は、
うん、
トップ CEO とか社長とかが出てくるって、これね、いや僕はすごいね、あの、なんか1年間の中に何回も読み返す特集なんですよ。
読み返してんの。
そりゃそうでしょう。あ、そういえばここのトップなんて言ってたかな今年と思って。
そうか、
はい、
これ今年はじゃあ読み返った
たび、今年はさ、
コメントちょうだい。
はい、もうなんていうの、今年は何回でも読み返せるね。だからもう値段ちょっとあの500円なの1000なのか分かんないけど、これ
価格130何ページも同じ価格なんですよね。
我が社は結構その、
うん、確か単価は一緒だと思う。
でも時々価格高くするとき昔あったじゃん。最近もう
あんまりこの話も、
はい、
まあ、深掘りしない方が
やめとこうか、はい、はい、っていう、とにかくねすごい特集を我々
注目してくださいっていうことですね、
はい、やったんですけれども、
はい、はい、で磯君さん何社ぐらい取材しました、なんか印象に残ってるってことありますか。
まず何社からですか。この60社やってます、今日今週大変ですって言っといたしね、申し訳ないですけど3社しかやってないですけど
あ、60分の3、
ま
あ、あれ20分の1だね、うん、あれでもあれだからちゃんと、うん、ちゃんとあれしてるから、
あれってどうした、あれってどうした、
なんていうの、皆さんの原稿をちゃんと、
あ、見てるからね、
見
て
さ、
まあ、その取材したり、
はい、
人の原稿を読んだりした中で、
はい、
なんか印象に残った会社ありますか。
それはたくさんありますよ、
うん、
まあ、いっぱいあるんですけど、うん、これあれですよね、小ネタの方から話したらいけないですよね。
あ、何でもいいよ。
私はやっぱさ、こう社長はこの企画いいのはさ、なんかこの会社のその本業がどうだっていう話も面白いけどさ、
はい、
今年はさ、こう小ネタとして社長が叶えたい実現可能性ゼロじゃない夢みたいな、
ちょっと
小ネタコーナーをやってて、
はいはい、
夢ね、
なんかそこに人柄出るじゃない、
は
い、
プライベートの夢を聞いてるんですよね。
そう、
うん、夢というか目標というか。
で皆さん素敵なご回答なんですけれども、
うん、
中でも私の、あ、この夢 面白い、いいね、今度偉そうだね私、う
ん、いやいやちょっとねいいなと思った夢ですよね。
がいくつかたくさんありまして、
はいはい、知りたい知りたい、
何何え、まあ、いくつかあるうちの一つ、ストライプホールディングスの川辺社長、
はい、ローリーズファームとかを運営してる会社、
違いますね、
ごめんなさい、
ストライプアースミュージッククロジエコロジーで、そこね間違えたら絶対いかんやつ
ない、ローリーズファームってなんか今日言うことはほとんど間違えフェイクニュースデマ男みたいになってる、
ローリーズファームアダストリアなんや、
そうや、ストライプアースミュージックね、はい、あ葵ちゃんのね昔、はい、
とかグリーンパークスとかね、
はい、
やっていらっしゃいますけれども、いわく、
はい、
歴史小説家になりたいと、
え、歴史小説家になりたいって言ってたんだ、
私はそういう風に受け取ったよ
大丈夫
文筆業、
文筆業をやりたい、
文筆業に挑戦したいっていう話だったけど、
歴史小説家とは言ったらいい
の、住友商事出身の社長ですよね確かね、
あ、そうですそうです、はい、で、なんかすごいお好きなんですって、歴史が、歴史とか哲学とか人間が、で、ああいう坂の上の雲とかおそらく読んでらして、で、なんかこう
司馬遼太郎の
ね普段のね、はい、こう会議とかでもさ、まあ、こういう上司っているなって私も思いながら話を聞いたんだけど、なんかこう歴史上の空間とかさ、
うん、
そういうので朝の朝礼とかしてくれる上司っているじゃん、
まあね、そういう例を引いてね、
そうそうそう、歴史
をね、
はい、で思わず私もそういうことをしちゃうんですけど、じゃあどういう人が、どういう歴史上の人物が特に好きなんですかって林さんが聞いたらね、
うん、
あの毛利元就が好きでっていう話で、
は
い、で曰くやばいやばいな、毛利元就の話とか、あの三本の矢の話ぐらいしか知らねえなとか思いながら話を聞いたんですけど、うんうん、曰くなんかその地域の地方の豪なんていうの、有力者たちを束ねてなんていうの、戦国武将としてのし上がっていった人だったから、
あ、はい、
まあ、いろいろ冷徹な面とかもあるんだけど、書状とかを今読み返してみると猛烈にそういう
調整型なんですね、
調整猛烈に気を使っていて、
うんうんうん、
もう書状もすげえ長いしみたいな、
はあ、
でなんかそこがなんか自分もすごいメール長く打っちゃうから、なんかすごい共感しちゃうみたいなお話をされていて、だからなんかそういう人間とか歴史とかが好きだから、そういう感じで文筆業できないかなって言ってた、
うん、
なんかね、だから歴史小説家になりたいんだなって私の中で勝手に解釈したんですけど、はあ、っていうのがまず私の中の記憶に残る楽しい夢だなって思った一つで、二つ目はね、シェフになりたいっていう方もいたよ。
シェフ、本当に？
シェフってお料理レストランを出したいかな。エコージャパンの社長さん。
それ大丈夫？なんかサンプルに載ってた気がするけど。
サンプル？
ん？サンプルのなんか文面でシェフになりたい。
違います。
あ、違う。
ちゃんと昨日昨晩、はい、伊藤ちゃんの原稿確認してます。は
い、どこの人？
エコージャパンです。
エコージャパンシューズの。
そうです。
デンマークだっけ？
そうです。
デンマークの会社の日本法人。
そうそうそうそう。で確か韓国の社長さんなんですけど、
うん、
でいろいろこうレストランお料理してレストラン出したいとか、
へ
で、なんかこう夢を大きく好きな街ポルトガルのポルトとかにも出したいみたいな、いいですねポルト
も美食
の街ですもんねって思いながら読んだり、
うん、夢ね、
そう、あともう一つ面白かったのがマッシュの近藤社長、
近藤社長、お、なんだ
夢、ゲーム作りたいなって、
もともとそれに近いようなことやって
たんですか？もともと CG の会社で創業して、そこからアパレル事業に領域広げて今があるので、
はい、
まあ、ゲームも創業には近いんだと思うんですけ
ど、
いいねと思って、面白いなと思って、
どういうゲームなんだろうね、
そこまでは書いてないけどさ、なんか、はい、マッシュのなんか着せ替えゲームとか楽しそうだよね、
ああ、そういう着せ替え系ね、
それは割とでもやると思えばできる、すぐにできる、
え、だってなんかあれだよね、
はい、
ジェラートピケでさ、あつ森コラボとかすごい、
あ、やってたやってた、
いやでもなんかすごい分かんないよ、ゴリゴリの何かこう RPG とかやりたいかもしれないけど、
はいはいはい、
楽しそうと思って、
意外にシューティングゲームだったりしてね、
いろいろね、
ね、あ、っていういいね、
なんかいろいろ楽しい夢たちを拝読しました、
うん、林さん
人柄が出るよね、
人柄出る、
もう一通りバーッと読んだんだけれども、やっぱ旅っていうのがやっぱり
多い、
わかります、やっぱ人のね根源的な欲求なんじゃないの、
うん、多分
根源的な欲求なんじゃないの、
やっぱ多分ね、
ここではないどこかへ行きたい
けど、やっぱで、ね、社長とか CEO ってさ、やっぱストレスっていうかさ、
ね、
プレッシャーがすごい多い仕事だから、ね、やっぱどこか行きたいという気持ちが、
どこか行きたいし、俺の聞いた感想ではこれ聞かれたからなんかまあなんか答えないといけなくて答えたっていうのも結構あるのと、ね、もう一つ大事なのが、
うん、
今すごいストレスとか忙しいとかだけども、うん、スマホのないとこ行きたいと、
ああスマホから、
ね、これが重要なんで別に、あの国内でも南極でも北極でもいいのかもしれない、とにかくそういうところがこう
電波通じない
電波通そういうところから一旦離れたところに行きたいねと、
スマホね、なるほど、
仕事とかこう属性と一回離れて自分を見つめ直してみたいというのがやっぱりあるんじゃないですか。
そう
だ、アダストリアのさ木村社長がさ、なんかもうほんとそれこそスマホから離れて1ヶ月バカンスしたらすごいアイデア浮かぶと思うのっていう話したいったんだけどさ、なんか一番今リラックスできる瞬間って海外に出張行く時のフライトなんですよねみたいなこと話されて、まあそれはもちろんだよ、すごいいいビジネスとかそれ以上に乗られるだろうからすごいさゆっくりできるんだと思うけど、とはいえなんかこの海外出張のフライトが一番ゆっくりできるって本当社長業って大変なんだなと思って、
常に張り詰めてんだ ね、地上にいるときは ね、
確かに、だって飛行機って電波通じないもんね
今通じる、
じゃあ JAL の Wi-Fi とか微妙だよね、
Wi-Fi は一応通じるけど、まあでも電話はかかってこないじゃん、電話は通じないんじゃない、
電話通じないんだっけ、
はい、確か、だからまあそうなんだ、
社長って大変なんだなと思って、
大変だね、
ね、
本当に
だから本当に24時間常にこう気の休まる、まあ、現代人だったらねみんな結構スマホ手放せないのは当たり前かもしれないけど、社長だと抱えてるものが結構違うので
大変ですよね、
もう寝る間も
営業の売り上げあれだったしなとか、ね、まあ、
常にさ居場所とかもさ、なんて誰かが把握してない、把握してないといけない、把握されてないといけないと思うんだよね、
今日の日経の私の履歴書読みました、
読みましたね、
うん、
今あの伊藤忠の岡藤会長がね、連載してるんですけど、はい、社長
あれでしょ、秘書にも言わずになんだっけ久米に来いみたいな話、
それね昨日、
昨日
今日はあの 社長室にね、岡藤さんが入ったの、
新社長として、
そうでずっと大阪 で、で東京本社に来たくない来たくないって言って、結局来て社長室入ったら、その全然社長室レクチャーとか全然なくて、社長室に入って、でなんか部屋を出たら、
トイレに行ったと、
トイレ行ったのね、
帰れない
の、じゃあトイレから出てきたら、なんか机の上の書類が新しくなってて綺麗になってて、でもう一回あれなんでやねんと思って、もう一回試しにトイレ入って戻ってきたら、また書類が新しくなってて、
書類が新しいという
か、だから知らない間に人が入って、
決済書類かなんかが
置かれてるんですか、多分どんどんこう、
置いてくんだ、
置いてくっていう、だからそれ
大変だね、
そうだから要するに監視されてるっていう、
なるほどね、
どこで見てんの、
だってあれ青山の本社なんて福島でいいやとか書いてあったよね、
福間で
、
失礼しました、
って書いてあった ねっていう、
それぐらい気の休まる、
気の休まる時ないんだね、
ところがない
だね、
もう
よしトイレ行ったな置いてこようと思われてるんだ、
でもねもし何かあったら大変だからね、やっぱりね、あの、こうでも監視されてるんだと思って、なんか意外にそういう話あんまりないじゃん、あの会長室でさ、いや実はこう見張られてるとかさ、そうなんだって俺も思ったから、なんか前俺も直接なんか聞いたことあって、なんか初めて入って本当にレクチャーがなくて、なんかボタンがあって、なんやこのボタンと思って押したら秘書が飛んできたらしくて、みたいな話を、
昔東京スタイル高野社長だった頃さ、机インタビューして机の下にボタン押すとさ秘書さん来たよね、
あそうなんだ、
すげえみたいな、ええなんで来るの、このタイミングどうなってんのと思ったら、どうやら下にボタンがあるって、
昔の誰が押すボタンなの、
高野社長、
ああ社長が押すの、
社長が押すの、
秘書とか
じゃなくて呼ぶやつの、
そう呼ぶやつ
で下に入れる、上ではいいじゃんね、
なんかそれ銀行強盗のなんかこうあのか銀行のカウンターでこう強盗が来たらこう
すげえなんかなんていうの、話してて何かあれってどうだったんやみたいな、いけない岡藤節で高野さんが関西弁になっちゃったけど、あれってどうだったんだろうなみたいな話になると、ピッて押すと来るみたいな、あすげえみたいな、
チーンとか鳴らすとかそういう話じゃない、
じゃなかった、
下っていうのもなんか ね高野さんっぽいよ ね、普通上でいいじゃんね、
すごいよね、
なんで下なんだろう、
なんか徐々に
あ怖いよ、ね、
ボタン押してんのかみたいな、
マフィア
かよみたいな、来客に気づかれないように
そうってことだよね、
いやなんかだからあれは多分記者たちに気を使っていらして、なんかそういう気を使わせずになんかよすぐ呼んで、なんかほら呼んでこいとかなるとさ、記者さんもあれじゃん、
別に記者に限らない
話、恐縮しちゃうじゃん、お客さん恐縮しちゃうじゃん、
普通にいきなりさ、密かに押されてさ、秘書が入ってくる方が怖いじゃん
別にそんな
あれですね、高野ね社長、あのモデルですよね、林さんが あの解説を書いた、
あ、そうそうそうそう、
なんだっけ、アパレル工房という小説
ね、モデルにもなられた東京スタイルとか、はい、うん、なんかもう社長ででもさ、うん、今の話をさあれだけどさ、やっぱキャラクターがさ個性的ですか、どうでした、
個性、個性的ですよ、個性ということで言うとちょっと話横野さんの本意じゃないかもしれないけども、この特集十数年やってるけれども、はい、パッと見一番思うのが社長の服装変わってるよね、
あ
なるほどね、
変わった、
前は表紙で、
あ確かに、
社長大集合の表紙、何十人も社長がこう表紙に収まるような
登場する社長全部
コラージュを作ってたんだけれども、
ネズミ色のスーツ
に、それは大体濃紺のスーツに
ネクタイして、
ネクタイしてっていうのが、そうだな、十数年前だったらおそらく6割7割そんな感じだったような、うん、
気がしますね、
気がするんだよね、正確じゃないかもしれないけど、い
やたまにちょっとこうジャケットを着ない人とか、
ジャケパンスタイルとか、
ね、ジャケパンスタイル、ネクタイしない人のがすごい珍しいレアというかね、
特に覚えてるのが、ZOZO の 当時はスタートトゥデイか、前田社長が出た時があって、
何年か出てましたね、
うん、彼は T シャツだったんですよね、
なんだろう、季節感も度外視、
T シャツだったかな、パーカーだったかな、まあ、とにかくそういう格好だったんですよ
パーカー1回ありましたね、
パーカーか T シャツか忘れたけど、とにかくそういうすごくカジュアルな格好の中にスーツ、あの
スーツのおじさまたちの中にね、
そうね、中に1人だけそういう人がいて、おすごいなと思ったのがあったけども、今ちょっと T シャツ、まあ、季節柄もあってそんな人はそんなにはいないけれども、かなりカジュアルダウンは
そうですね、
してますよね、
逆にそのさスーツネクタイの人の方が珍しいぐらいじゃないですか今、今
回、だいぶ少なくなってきてますよね、
マイノリティというか、
マイノリティ少数派ですよね、まあ、ジャケットは着てるけれども中セーター着てるとか、
うん、なんかしかもスーツネクタイの場合はなんていうの、そういうアメトラの会社だからおしゃれとしてのトラッドスタイルみたいな、そういう、
そうね、だビームスの設楽社長なんかはさ常にジャケットとっていう、まあね、
僕が取材した中ではワールドの鈴木社長が、竹尾菊池
のスーツ、
うん、いいですか、
うんうん、着てて、まあ、あとはどっか行ったかな、結構、まあ、ジャケットテーラーとジャケットは着てるけれどもネクタイはしてない、
ネクタイしてる人、
ネクタイされてました、
してないん
だ、まあ、してない、
うん、ファッション系の企業はね、
ネクタイしてる人少ないんだ、
うん、割とビューティーの資生堂とかどうだったっけな、
これあれじゃないの、社長の服装編成もさ
やったら、うん、あとなんか我々ほら十数年続いてるって言ってたじゃん、うん、最多なんかさ表彰したいよね、本当は最多登場人物みたいな、
最多出ていただいてる方、
は
い、
ああそうね、
多分ね最多はビームス設楽さんな気がするな、
ああ確かにね、
うん、
や
っぱオーナーカンパニーだし、
で
なんかずっとこの特集にご登場いただいてるっていう、設楽さんよりいっぱい出てる人っているかな、
まあオーナー社長でずっと出てくださってるってそういう多分設楽さんじゃないかな、
そうだよね、
うん、
圧倒的1位じゃないですか、だから設楽さんになんかさお礼とかしないと、
うん、
あの最多登場
ありがとうございます、
そうみたいな、来年がね回数を数えてさ、
はい、
でこう多いとなんかなんていうの、
写真スタンプカード方式にした、
写真そうだね、
うん、
こうスタンプが落ちちゃって、
はい、うん、何回目なのであと1回で15回ですみたいな、
はい、ああちょっとポイントカードっぽくね、
うん
うん、で15回になったら WWD マグカッププレゼントいらない、
いるよ常に社長室に置いてもらってさ、
はい、
こう宣伝になるよね、
なんか印象に残った社長室とかあります、今回に限らずでいいですよ、
社長室ね、
うん、
なんか僕
さっきボタン押す話出たけど、
うん、
あんまりね、
うん、
破天荒な社長、
うん、
僕はあんまり担当したことないんですよね、うん、だから
破天荒って例えばどういう人をイメージしてる、
例えば、
うん、
ほらもう亡くなっちゃったんだけど、
うん、
ガールズブランドで パズルゲームの本とかも出してるさ、
アイヤ、
アイヤ、
うん、
なんかいや俺は行ったことないんだけど、 その社長室行くと常にさ、その爬虫類のペットかなんかとかが、爬虫類のペットだよね。
ちょっと社長室かどころ知らないけど、
ペットがいるっていう。
犬も飼ってなかったっ
け？犬も飼って、だから動物が大好きで。
ワンちゃん抱っこされ
てる。ワンちゃん抱っこされて
る。ワンちゃん抱っこするみたいな。なんかそういうこうで、なんかちょっと話し方もなんか独特らしくて、なんかこうなんていうの、その決まった人しか話を理解できないっていうか、うちで言うと松下さんしかあの話がなんかちょっと、
まあ何回かこう
やってないと
インタビュー重ねると分かってくるもんね。
そうっていう、やっぱこ、まあ、あの人一番個性的だったなって、あの僕はね直接お会いできなかったんですけど、記憶によるとやっぱそこら辺が個性、なんかもうにじみ出る個性、もう隠しきれない個性が溢れ出てたなと思って、僕なんか行ったことない、会ったことないのに、もう紙面となんか記者のエピソードだけで、もうなんかアイアってすごいなっていう、
なるほど、
はい、とかかな。
社長室の話、
社長室の話ね。
井原さん、なんか印象的な社長室あるんですか？
いや最近はあんまりないけれども、さっき、石杉さんが話したようなことを延長で言うと、ちょっとこれあんまり話していいのか、まあ、企業名は伏せるけれども、
気になるやんけ。
企業名は伏せるけど、はい、
あの応接で話を聞いていると、まあ、秘書なのか人が来て、制服の秘書が来て、女性が来て、膝をついてお茶を出すっていう時代があったね。
ああ最近ないよね。
あでも分かる、膝をついてお茶を出す、あの応接テーブル低いでしょ、
はい、
びっくりよ。
そういう時代もあったよ。
いや今はもうあるよ。
本当、
ちょっと俺も言えないけど、
膝ついて、とりあえずさ、あれでちゃんとペットボトルじゃなくてさ、入れたお茶出してくださると
美味しいなとか思う。蓋付きのこう茶受けがある。
そうペットボトルになったのもこの十年ぐらいだと思うな、
やっぱり入れたお茶って美味しいよね。
美味しいけど、
美味しいけど、この蓋閉まった、なんかこの静かな空間でガチャンとやっちゃった、恥ずかしいとか、そういうこともある。
入れ、やっぱりゲストの格によるんじゃないですか。
何ですかその。
一番上の人はちゃんとこの何とか焼きの茶碗でこうちゃんと急須でやったお茶が出てきて、まあ下のランクは
ペットボトルでだからさっき飲まれたのか
な。なんかでもこうさ、お茶とかさこう入れていただくとさ、なんかいや俺なんかほらそんな好かれてないとさ、なんか雑巾とか絞られてないかなとか、ちょっとそういうのが
よぎるよ。いつもそういうあれだよね、やましいなんかもある。
これ25分以上話してきて分かったんだけども、なんかビジネス的な話全く
しないと。いでもさ、ビジネス的なやつはさ読んでもらえばいいじゃん、136ページを。そういう社長の横顔ってさ、なかなか知ってそうで知らないじゃん、やっぱり。
そうだよね、あれだよ、マッシュの近藤社長の社長室はおしゃれなアートがあるのと、あとコロナで最近もあんま出勤しなくなっちゃったけど、猫ちゃんいる、
社長室に猫がいる、
一緒にいるってことだ。
抱っこされたりとかしないけど、なんかすごい洒落たキャットタワーみたいなものがこう囲まれたり囲われたりしてて、その中にいて
一匹、
確か一匹だった気がする。でもね、なんかコロナであんまり出勤しなくなっちゃって、一応あれだからプレス猫っていう立ち位置だ。
プレス猫っていうのは、休みの日どこにいるの？
近藤さん家。
あ、近藤さん家
なんだ。飼い猫ってことだ。
そう、
社長の家、社長の飼い猫なのね。
そう、でちゃんとあれだよ、インスタグラムとかで愛嬌振りまき、かわいい、
かわいいよね猫はね。
そう、
部屋にいるんだ。
そう、あとね、印象的な社長室、
それはいいね、さすがだな。
そう、アダストリアのあの木村社長は、木村社長だけの部屋じゃなくってみんなで一緒にいんの。
あ、社長室ないんだっけ。
そう、
しかもなんか
あるけど使ってないじゃなくて、ない。
いやそこはねよくわかんない。
わかんないけども
。でもなんかまあ大部屋に何人かの机が並んでるわけ。幹部の。
幹部が一緒。
そうそうそう。
一番部屋なんだね。
この人たち仲いいなと思って。
うん。
でだからなんか広報の人とかもあ便利ですよ、なんか
全員いるから
そう一度行ってえこうこうこういうことになりますみたいなことを言えばえそうじゃないのそうじゃないみたいなことを司法発行から言われて、
ね、あっ
一気に決まった便利みたいな、そういう
もういきなり取り締まり役みたいな感じなんだよね。
あそうそう、
すごい意思決定早そう、
早そう、
すごいねそれ。
楽しそうだったよ、なんかいいなこの人たちと思って、うん、いはい、
なんかいいよね
社長室エピソード。
いやなんかやっぱアダストリアってやっぱりこうなんでやっぱ面白い会社ですよね。そのスタートアップでもないし、まあでも社歴は古いじゃない。だからそこがなんかすごく絶妙に、あの前あのアダストリアの木村社長とあのオアシスってあの
はいはいはいはい
なんだっけ
あのワーク
そうワークやスーツなんかね関谷さんと対談したんですけど、やっぱ関谷さんはベンチャーの機種みたいな感じなんだけど、その関谷さんから見ても、アダストリアって異常に
謎のベンチャーマインド、
ベンチャーマインドとなんかスピード感がすごくて、なんかそのベンチャーから見てもアダストリアってすごいスピード感のある会社なんだよね。だけどこうなんていうの、取締役全員が同じ部屋にいるとかさ、なんか
でワイキャイして
んの、ワイキャイしててさ、なんかこういいところがなんか優勢結合してる感じがあるよね。なるほどね、
楽しそうでしたよ、
楽しそう、ああそうね、あんまり俺社長室っていうのがあんまり最近取材で入らない。
あそう、うん、ちょっと CEO 特集とは違うけれども TSI の三宅さん、三宅会名誉会長、名誉顧問か今、まあ、サンエンインターナショナルの、まあ、実質的な創業者だね、うん、御年今
80?
限りなく90歳、うん、米中側
が、ね、
うん、に数年前入った時はもうすごく何、まあ、何回か引っ越しされてるんですけども、会社自体で社長室も変わってるんで、社長室会長室顧問とかなっていろいろ変わってるんだけども、お酒が充実してるんですよ。
お酒好き
はえどういうこと、ワインセラーがあるとかそういうことですか。
ワインセラーどころじゃなくて、うん、まあ、あのウイスキー
のバーカウンター みたいな
バーみたいになって
んだ。一時はそれは社長室から離れるけども、会社内にあのそういうみんなが使えるバーカウンターみたいなのがあった時期もある、
ね、いい会社だな、
うん、
で会長室っていうか三宅室はには酒が何、 どういう感じで並んでんの。えその日本酒ワインどういうのが並んでんの。
ウイスキーとワインは結構あったような気がするね。
あすごいね、
うん、
えでどうするの、だってえどえ何だ誰が
お客に出すんじゃないの、
ん
誰が割ってくれたりするの。
自分
じゃあロックにしますとか水割りにしまーす、
まあ、自分でやるんじゃないですか。
えでもさアメリカとかだとさ、なんかほら高級そうなウイスキーがさ常にこう、うん、置いてあってこうなんかの時に入れて飲む。
確かに、うん、なんかアメリカの
エグゼクティブ
弁護士ドラマとかそういう場面あるよ
ね、うんうんうん、そういう感じじゃないですか、うん、ちょっといいことあったらみんなでお祝いして
み
たいな、
ちょっとこうどうぞみたいな、
うん、
いいね、
うん、
行きたかったな。まだあんのかな部屋、
わかんない、
う
ん、
山崎の何年が飲みたいですって
そうだよね、
うん、
それが目的で行く人いるよね。三宅さんとこに会えたらさ、ちょっとお前ウイスキー好きなのとか言われてさ、俺飲めよみたいなことしてくれそうなタイプじゃん三宅さんって。
林さんは飲んだんですか。
いや全然、うん、真っ昼間だったから、
あ言えば多分くださるタイプですよね、
うん、リクエストしてもなんかね一人それ飲んでてもあんまり美味しくない。
いやいや、しないよね
昔ね。
いいな、やっぱ古い会社の方がなんか面白い気がする、うん、社長室は。
まあそりゃね、
はい、なんかベンチャーはなんか取り繕ってるから、
うん、なんてこと言うの。
なんかやっぱほら老舗の方がなんかまあ分かんない、
そのなんつの重厚感はある
よ、ね、重厚感っていうか面白さがある、
うん
うん、はい、さん何ごめん、
まあちょっと社長室というよりちょっとオフィス全般になっちゃうんだけども、はい、昨日うち主催でセミナーをやったんですよ、はい、ゆうべ、で、ゆとり今話題の新興アパレル、
はい、
Z 世代大人気の、はい、そこの、青島さんという、まあ、まだ20代の幹部の人に来てもらったんですけれども、でちょっと雑談してたら、すごく会場となったのはある IT 系企業のオフィスの、はい、パブリックスペースみたいなところなのかな、あ結構
外にも開いてるセミナールームみたいな、
セミナーちょっと、
IT 企業は多いんですよ、
うん、
そうだよね、うん、
すごく今っぽい人が集まるオフィスみたいな
感じで、
はい、でそこに来たゆとりの人が言うにはちょっとうちのオフィスとは全然違うと、うちのオフィスはもっとなんか ごちゃごちゃで、
なるほど、
ベンチャー感もっと何このオフィスをあまり綺麗にしちゃうのが嫌なんだと、
は
あ
は
あ、かっこよく、かっこいいオフィスだったら僕自体ももう働きたくないと、
はあはあ、
この下北沢にあるんですよね、ゆとりね、うん、横山さんも行ったことあるし、うん、で YouTube でも皆さんオフィス見てる人も多いかもしれないけれども、うん、ああいうごちゃごちゃしてワイワイガヤガヤ
がいいんだと、
うん、洗練されて、なんかこの何、うん、
なんかね、今時の
観葉植物がたくさんあって、うんうん、カフェみたいになってるようなところだとちょっと、うん、
じまし出ちゃう、
そういう発想が浮かばないと、
うんうん、
そこにもし移転したら辞めるって言ってたね。もし、
なるほど、
辞、うん、めるんだと思って、
まあ、若者もあれじゃん、横丁的な飲み屋とか好きじゃん、
やっぱ好きなんだね、うん、なんかオフィスもそういうのがいいって言ってて、
あえてそうしてると、う
ん、
洗練されたオフィスにしないと、
うん、なるほどね、
うん、
まあなんかでも面白みはないよね、なんかそこ一周回ったさ、うん、やっぱ TSI のさ、三宅会長の酒が並んでる小部屋個室とかの方がなんかやっぱちょっとおもろいじゃん、
あとなんかやっぱ昭和のさ中小企業とかってさ、なんか謎の絵が描けられてるけど、あと謎の置物、さすがに木彫りの熊とかじゃないけどさ、なんか
何つう
の、クリスタルとかのなんか謎の置物、うん、あったりしますよね。
ある会社は、うん、経営危機になって、うん、老舗アパレルね、
うん、
なった時に、まあ人も店も閉めて、
うん、
会社にあった、うん、そういう有名画家の美術品、
うん、
額にかかってるような東山魁夷だとか、
うん、東山魁夷ありがち、うん、
平山郁夫とか、うん、そのね、もう日本の洋画とか日本画の巨匠みたいな人の絵を結構売ってましたね、
うんうん、食いつないだと、
うん、それも処分して、
あ、
うん、その会社の一応資産なんですよね、
うん、
必ずあるよね、その百貨店系とかそういう老舗アパレルで
行くとありますよね、
すごいもうい
いコレクションでいらっしゃる、
うん、で若い世代の会社に行くと、まあ、ちょっと現代アートみたいなものがあって、
はいはい、
そういう飾ってあるアートで全然違うよね、
あ、でもそうだな、俺今思い出したけど ZOZO の、
うん、
あの ZOZO の当時スタートトゥデイか、うん、の前田社長の社長室は、うん、まあ、ガラス張りで全然そのいい感じなんだけど、もう会社にもアートがゴロゴロあるし、もう
あれでしょ、前澤コレクションなわけでしょ、
そうそう、で、うん、部屋にも結構広かったんだけど、うん、なんかガラス張りで、まあ、会議室兼社長室みたいな、やっぱあのおしゃれなアートがいっぱい置いてあってめっちゃいい感じだったね、
うん、
確かに今思い出したけど、
でもゆとりはそういうとこだと思うよ、
やましんじゃう
そういうふうにはならない、
いやでも多分そこはちょっと影響受けていいんじゃない、あのゆとりの、あの、まあ、ゆとりはもうちょっとね、荒々しい感じのアートが置いてあったけど、アートも結構ちょこちょこ
あった、
飾ってあったでしょ、
うん
うん、ちょっとゾゾタウンっぽい、俺が好きなのはやっぱり昭和系だね、なんか
謎のクリスタル
の、ね、こういろんなものがこう濃縮されて、うん、なんか正気が集まって形になってるみたいな方が面白いよね、
うん、戦勝者とかそういうところ、
で戦勝者はでもね、戦勝者はみんなオーナーカンパニーが多いんですけど、
うん、
なんかねやっぱり長いと、
うん、
もう何百年とかなんで、
そうです
よ、逆に長すぎると逆にねミニマルになっていくんですよね、削ぎ落とされていくんですよ、
なるほどね、
うん、なんかそういう社長の趣味とかその一族の代々のやつとかっていうのはどんどん
こう、うん、悠久の流れの中では、ね、
なんかなくなっていくん
だ、なるほどなるほど、
すごい
本質に寄っていくんだ、
そう普通のこう、うん、なんかそのなんか施工会社が作ったやつそのまま適当に使ってますみたいな、全然なんか
それあれじゃないの、
うん、
単になんつうの効率主義とかそういう社風なんじゃないの、
いやでなんかある名古屋系の商社の名門商社に一回なんかの時に社長の趣味みたいなことを取り上げるっていうテーマで持ってきてもらったら、
うんう
ん、あ言うとちょっとバレちゃうんですけど なんていうの、あの SL この電車あるじゃん、
はいはい、
あれ模型、
模型じゃなくて走るやつ、なんていうの、あの
N ゲージとか、
N ゲージ、うん、N ゲージって言ってで N ゲージ の車両を持ってきてくれて、うん、何個か、
うん、
で確かにパッて見たらそれから意識してみたらね N ゲージがね1個か2個ぐらい常に飾ってあったなと、
うん、
あるでも1個か2個なの、
うん、
で家行ったらすごいいっぱい持ってんのに、うん、社長室とかにも1個とか2個しかない、だからなんていうの、別にさオーナーだしさ 別にいっぱい飾っちゃってもいいのに1個か2個置くだけっていう。
社長室にそんなに SL の置けあったら困るよね。
でもオーナーですよ。やっぱりすごい、やっぱ逆にオーナーだから何でもできるっていうことはなくて、めちゃくちゃなんて自分のことはできるだけ少なくって
律していらっしゃる、
多分そういうことなんだなというふうに思いましたけど。
前澤さんと頃にかなりだいぶ前に行った時に新鮮だったのが、そのまあアートもあるあったけれども、普通の昭和のドラマで見たようなそのゴルフのパター、
はいはいはいはい、
あれが社長室に普通にやって
練習しちゃうみたいな、
練習しちゃう、
あれね、あのコンってやってやるやつね、
うん、数メーターの
パターンのやつね。
あ、このEC のスタートアップのこういうところでもやっぱゴルフなんだなっていうふうに、まあ、前澤さんゴルフすごく好きでね、
PGA ツアーもしてます
し、ね、PGA ツアーも発展したぐらい。
パロディーなんじゃないですか、そういう昭和の社長風な俺みたいな。
そうなのかな。
いや多分ただ自分が好きだから
好きだからじゃないの。
なるほどね、うん、ゴルフしたい、
そう隠さないタイプじゃん、
ゴルフしたい、
うん、あこれドラマで見たことあると思った
よ。
なるほどね。
時々あるね、でもね、ゴルフのあれは
ある、まだ。
いや見たことないよ社長室で。
本当、うん、いや俺サマサタバサで見たことある気がする。違ったっけな。
お好きなの
社長室に。
社長室にギターがと
全然違うじゃない。
まあでも趣味のものということで、
はい、
そう
か、はい
はい、
というわけで、ね、
はい、もうそんなダバなしで終わっちゃったけど、
はい、
いつもダバな
し。 CEO 特集はこういう特集じゃないので、あの結構ビジネスのことをバンバン語ってるような特集ですので、はい、今日ちょっと、違う側面から社長の横顔みたいなのを語ってみました。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺でお開きです。また来週。
あれはいいの、
なんすか、
いいです、はい
はい、わかりました、
また来週、
はい、また来週発表します、